社政責任という言葉を聞いたことはありますか？2023年、太田出版さんから出された本で、望まない妊娠によって起こる中絶、妊娠に大きく関わる男性の存在について注目した本です。とても大きな話題を呼びました。子供は一人でできないはずなのに、妊娠や出産について男性は主体的にならなくていいという選択肢があって、体や精神的や経済的な負担は女性に偏っている。今日は社政責任の編集者の藤沢さんをゲストに妊娠と出産その責任について考えていきます。今夜ブルーポストで。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト水曜の夜はニュースをジェンダーの視点で読んでみるをテーマにお届けしています。水曜パーソナリティはデジタル報道グループの菅野蘭です。今日のゲストは太田出版の藤沢千春さんと、今年の3月8日の国際女性デーで一緒に妊娠と出産の責任について取材をした、平塚記者です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。太田出版書籍編集部の藤沢です。
よろしくお願いします。何かもう一言自己紹介とかお願いしてもいいですか？
はい。社政責任の担当編集をしていて、まあ、普段はノンフィクションとか人文書とか、あと文芸、短歌などを担当しています。はい。今日はちょっと緊張してますが、よろしくお願いします。
私もちょっと緊張してます。今日こんなお話できると思ってなくて、はい、ありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。
平塚記者も一言お願いできますか？
はい。よろしくお願いします。今回国際女性デーの取材を担当しました平塚です。はい。藤沢さんにもですね、お話を伺って記事を出しましたが、非常に面白い話いろいろいただいたので、今日もいろいろお話できることを楽しみにしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です。感想や質問、伝えたいことなど、ぜひいろいろなお話をお聞かせください。今夜ブルーポストで、望まない妊娠は男性が無責任に社政をした場合のみ起きる。社政責任の初めに書かれている言葉です。社会では女性が誰にも頼れずに一人で出産して、そしてその赤ちゃんを遺棄する事件というのが後を絶ちません。今日はそうした事件について、社政責任を刊行した太田出版の編集者の藤沢さんをゲストに迎えてお話ししていきます。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、いや、私も毎日新聞さんのこの国際女性デーの記事、
はい、
すごく興味深く拝読していたので、今日お呼びいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。これ収録しているのが今11日なんですが、この間の金曜日の8日ですよね、お願いしたのが8日の夕方だったんで、はい、急遽こうご出演いただけることが決まって、すごくワクワクしてます。
あ、はい、いや、記事読んで結構本当に、いや、まさにこれをやってほしいと思っていたなっていうことを追いかけて取材されていたので、いや、はい、もうこれはぜひお会いしたいと思って今日来ました。
ありがとうございます。はい、今回、まあ、社政責任とか この記事にまつわるお話とかもしていきたいんですけど、最初に本の紹介というか、
はい、
藤沢さんがこの社政責任の元々の本、ガブリエル・ブレアさんの、はい、本に出会ったところとかって、まあインタビューでも、平塚記者のインタビューでも書いてはいるんですけれども、はい、改めてお聞きしてもいいですか？
はい。ちょうど2022年の夏か秋ごろだったと思うんですけど、はい、エージェントからの売り込みのメールが来まして、うん、でも懸命にイジャキュレートレスポンシビリーで、社政責任って書いてあって、うん、なんじゃこりゃみたいな感じで、まあ、メールを開いたら、まあ、この本の概要が書いてあって、
うん、
藤沢さん翻訳どうですかっていうところがまず最初のきっかけですね。
はい、これなんじゃこりゃって思って、おやりたいって思うまでのその心境の変化とか、
はい、
どのあたりでこれはやりたいぞって強い意志をお持ちになったのかみたいなのを聞けたらなと思って。はい、
そうですね、まあ タイトルはなんじゃこりゃと思ったんですけど、うん、まあ、中身を開くと、アメリカでロー対ウェイド判決が、まあ、ひっくり返った直後に刊行される予定だと、その時はまだ刊行されてなくて、予定のものが、売り込みのメールに来てたんですね。で、まあ、問題意識としては、アメリカでもずっと、まあ、左派と右派で中絶反対、まあ、賛成っていうのか、うん、政治的な問題にずっとなり続けていて、
うん、
で、いよいよ、まあ、トランプ政権などの影響もあって、ロー対ウェイド判決が発揮されると。で、まあ、一部の州で中絶ができなくなるかもしれないっていう危機感から、この本が刊行されたっていうのは、本の成り立ち自体はすごく、まあ、王道というか、
うん、
オーソドックスなものだなと思ったんですね。アメリカでホットな話題を扱っているっていうのと、ただ一方で日本でも、私は当時その荻上チキさんが編長の宗教2世っていう本を扱っていまして、編集する直前かな、まあ、しようかなっていうタイミングでした、うん、まあ、安倍氏銃撃事件の直後ですね、うん、でその時に、まあ、統一教会などをはじめとした宗教右派の、方々の政治活動として、例えば、当時日本でも経口中絶薬の承認が降りるかどうかのタイミングだったんですが、
うん、
まあ、それに対して反対の署名を集めて、まあ、厚労大臣に提出するっていう動きがあったりとか、
うん、
LGBTQ の方々に対する、まあ、ヘイトスピーチとかもネット上で盛んになり始めていた頃だったので、うん、まあ、アメリカの宗教右派の動きっていうのは日本にも輸入される、
うん、
っていうのがなんとなく見えてきて、あ、これは日本でも出した方がいいんじゃないかなっていうふうに思うようになりました、
うん、中身を見ていくと本当にそもそもあと日本では女性で性教育に興味があったら当然なんだけれども、多分知らないしとか言語化されていないこと、自分の中では少なくともできていなかったこととかもすごく書かれていて、興味深く読んだんです、はい、読ませていただいたんですけど、でも社政責任っていう言葉で出すって、
はい、
結構勇気がいるんじゃないかって、正直私も話題になってるから買わなきゃって思ったんですけど、
はい、
おおってなってちょっとしばらく読むまで時間がかかりました
はい、そうですね、タイトルは社内でも結構議論があって、
はい、
割とギリギリまでというか、私がSNS 上でこの言葉を出して、
うん、
皆さんに話題にしていただくようになるまでは、割とそのタイトルのままで本当に行くの?みたいな疑問というか、
うん、
というのはたびたび出されてましたね。
あ、
はい、
これ我々、毎日新聞の国際女性デーのテーマで乳児遺棄の事件をこうとか孤立出産の話を取り上げるにあたって社政責任だっていうことをずっと、まあ、この本にインスパイアされて言ってたんですけど、
はい、
その社政責任っていう言葉をやっぱり使うのか議論みたいなのは正直ありましたよねって、今日デスクが見学してるんですけど、デスクは本当に無反応というかちょっと笑ってるだけなんですけど、
はい、
なかなか勇気のいる言葉ですよね。
そうですね、よく考えてみれば当たり前のことで、うん、ブレアさんも主張しているように、まあ、社政には責任が伴う、うん、つまり社政というのは否認せずにすれば、相手に経済的、精神的、身体的な負担を生じうるものなので、うん、それは大人として責任があるというのは、うん、言われてみれば当たり前のことなんですけれども、多分社政っていう言葉自体が、なんというかもともと、なんか欲望を解放するみたいな、
うん、
そういうニュアンスの言葉っていうイメージが強いので、そこにその責任っていう、うん、なんというか、社会、あなたは社会的な生き物ですよ、みたいなことを突きつけられると、結構びっくりしてしまう人がいるんだろうなっていう気は、します。
なるほど、
はい、
今夜ブルーポストで今回この記事についてもツイートしてくださってて、まさに、はい、記者さんたちにやってもらいたかったことっていうようなお話も、
はい、
X でポストしていただいてたんですけど、はい、そのあたりも聞いてもいいですか。こうやっぱ作りながら、
はい、
ここの責任ってどうなってるんだろうっていうのを読み たかったっていうか、なんかそのあたりを。
はい、そうですね。まず写生責任というこの本自体は翻訳書なので、アメリカの話を扱っているっていうのがまず一つなので、うん、日本の現状については、まあ、解説の斉藤先生がだいぶ補完はしてくださってはいるんですけれども、うん、実際に乳児の産み落としの事件の父親がどうしているのかとか、何を考えていたのかっていうのは今まで報道で出てこない部分だったかなと思います、うん、有罪になるのも母親だし、実名報道されるのも母親だしっていうところで、父親についてはスポットライトが当たってこなかった、
うん、
でその部分はこの本ではどうしても追い切れない部分なんですよね。写生責任という本を作った後に、日本の栄治産み落としの事件の父親について追おうとしたら、もう一冊作んなきゃいけないっていうことになるんですが、そういう取材に関しては多分マスメディアの皆さんの方がリソースもノウハウも持ってると思うので、ぜひやってほしいな、誰かやらないかなって思っていたところに、まあ、今回やっていただいて、ああ本当に実行できちゃう人がいるんだっていうのは驚きました、はい、
ありがとうございます、
はい、
そのあたりの話をちょっとしてもいいですか。
はい、
毎年、毎年っていうか2019年度から毎日新聞で国際女性デーの報道を有志の女性記者たちから始めて、継続してきたんですけど、今年はじゃあどうするかっていうのを10月11月とかの秋口に議論をしていて、それこそ今日の来てもらっている平塚記者と、担当のデスクと、まあ、3人で話をして、いろんなブレストをしていく中で、まあ、これまでの女性デーに参加してきた記者たちはやっぱり乳児遺棄の事件だったり孤立出産取り組みたいっていう記者も、まあ、毎年絶対手が上がるっていうか意見が出るんですね。で、まあ、これまでも当然書いてきてはいるんですけど、まあ、もう一歩その先に問題を投げかけたいとか、あとどうしてもその孤立出産を防ぐための取り組みとか当事者に向けての記事を書いて、すごく大事なことなんですけど、関心のある人にしかなかなか読まれていないんじゃないかっていう問題意識があって、はい、広く自分ごととして引きつけてもらうためにはどうするのがいいんだろうって言ってた時に、まあやっぱ男側に聞くしかないよねっていう話を、はい、そういう趣旨のことをデスクから言われて、まあやってみたいねって始まったんですけど、正直まあ4ヶ月すごい取材に難航しまして、
いやそうですよね、
かなり苦しかったっていう感じでした。
これはだから追いかけるのが本当に大変だろうなと思って、それこそその私のような中小版元だと、もう絶対にたどり着けない部分なんですよ。なかなか、じゃあ編集者なり、作家さんがそういった問題を一から取材して、たどれるかっていうと多分たどり着けないだろうなっていう。で、マスメディアの方でも難しいとは思うんですけど、たどり着けるとしたら、そういう方々だろうなと思っていたので、いや、これは本当に記事が出て、すごい貴重な証言というか、資料になったんじゃないかなと思いますね。特にその、書いてあった内容も、
はい。
なんというか、それこそ、いわゆる一般の男性の感覚とそんなに乖離してないんじゃないかなという感じもしました。
うん、
なんかこう、まあ、言ってしまえば深くは考えていませんでしたっていう、うん、言葉だったと思うんですけど、多分その深く考えていませんでしたっていうことで、エイジの産み落としまで行かなかったとしても、例えばその男性に告げられないままされている中絶とか、
うん、
あるいは、幸運にも赤ちゃんはできなかったけれども、うん、女性の側がずっともやもやしているというか、こう疑問を言い出せずにいるっていう状況は、全然たくさんあるんだろうなと思ったので、うんうん、これは、なかなか逆に人ごとですというのは難しいだろうなと思いました。読んだ人にとっては、
うん、
多分身の回りなり自分のこととして こういう考えでずっと今まで来ちゃったなっていう人はいっぱいいるんじゃないかなと思いました。
なんかこういう報道が出た後って絶対まあ男は何してるんだっていう話プラス、そういう男と付き合ってる女も悪いじゃんみたいな話が出てきちゃうんですよね、はいはい、どうしても。でじゃあ実際、まあ、今回取材し始めてみて改めて思ったんですけど、こういうじゃあ女性たちを救う支援の場っていうのは当然、まあ、現場のリソースは女性を救うために割かれるので当たり前なんですけど、まあ、そもそも男性がどれだけ当事者性を持って考えるだけの機会とか知識っていうのがを得る場があったのかって思うんですよね。なんかその厚生労働省だったり今だと子ども家庭庁の予算の付け方を見ても全部女性を対象にしていて、当然女性の体の話ではあるんですけれども、そこの前提条件っていうのがこうないというか。平塚さんどうですか、こう取材に参加してみて。
ああはい、まさにですね、この社政責任という言葉がそういう菅野さんも言ってたような、今まで全く焦点が当たってこなかった男性に問いかけるというかですね、男性に焦点を当てる本で、すごい面白く読ませてもらって、で藤沢さんにもお話を伺ったらですね、まあそういうことも、ね、考えてやってこられたということで、まあでこの言葉が広がったことで、まあそういう責任も、まあ、着目されるようになっていったっていうのは非常にいい流れではないかなと思いました。はい、やっぱり最初ですね、この言葉がどぎつい感じがするのでみんなえって思うんでしょうけど、本を読めば先ほども出てましたけど全然そんなに変なことは言ってないし、ああなるほどなって思うようなことばっかりで、はい、なのでこういう言葉が広がることによってですね変わっていけばいいのかなと思いました。はい、
今夜ブルーポストで何かむしろお聞きしたいこととか話したいことみたいなのってありますか？
あ、そうですね、なんかこの本はきっかけになるといいなと思っていて、
はい、
平塚記者にもお話ししたんですけど、例えばさっきおっしゃってたその無責任な男と付き合う女の方が悪いっていうのは、うん、もう私もこの本 の話をするたびにもう SNS で何百回リプが来て言われているんですけど、
はい、
実際に私も、まあ、交際している男性は今まで何人かいるわけですが、
うん、
結構選別に選別を重ね、それこそ責任のある男性でしょう、うん、あなたはと、
うん、
見込んだ男性が、私は低用量ピルを服用しているんですけど、うん、低用量ピルを服用していると分かった途端に 100% の確率で、
うん、
全員しれっとコンドームつけずに成功しようとするんですね、
うんうん、これはってなっちゃいますね。
そうですね、はい、で、まあ、そこで大体私はなぜお外しになられているんでしょうかっていう、
はい、
話をするんですけど、
うん、
それはワンナイトの相手には限らないわけです。つまり無責任っぽいようなシチュエーションではなくて、
うん、
ある程度の年月を重ねて交際しようとしている相手ですらそうだと、
うん、
でそれがしかも、まあ、ほぼ 100% の確率だったりするんですよね、
うん、
でこれを私の話として話すと、まあ、今度はお前の見る目がないっていうリプが来るわけなんですけど、
うんうんうんうん、
この本きっかけにいろんな女性と話していると皆さんそういう経験をされている、
うん、
多かれ少なかれそういう経験をしたことがある、
うん、
例えば、子供を作る予定があったわけではないのに、コンドームをせずに成功されそうになったっていう経験を、うん、じゃあ女性同士で話したらかなりの数がいる、手が上がると思います、うん、で、実際にこれも SNS 上のリプライで多かったんですが、日本の男性はコンドームの使用率高いっていう主張するリプライも多かったんですけど、
うん、
実際にデータを見ると、3割4割ぐらい
低いですよね、
はい、それは確かにアメリカよりは高いかもしれないですけれども、うん、必ずしも高いと世界に誇れる数字ではない、うん、と思います。なのでなんかこの本をきっかけにそういうセックスとか妊娠出産のみんなのこう実感とか 経験とかをちょっと話すきっかけにしてもらいたいなっていうふうなことは思っていますね。なんかこう、多分みんな心の中でモヤモヤしてるだけで、ちゃんと言ってないっていうことってあると思うんですよ。で、言ってないからこそそれはあなたの感想でしょって言われちゃって終わるみたいな。でもその Me Too じゃないですけど、あの私もこうだった、あなたもこうだったっていう風になれば、あのもう少し生産的な議論ができるんじゃないかなっていう風に思ってますね。
私あのこの本読んで すごく、まあ、良かったなっていうか、自分の中でも整理できたのが、避妊は女性も主体的になるべきだって言って、ピルも服用できるしって言っても、圧倒的にやっぱりピルまでのアクセスが結構あると、
はい、
あの病院予約して受診して処方箋書いてもらって、毎月買いに行かなきゃいけないとか結構大変ですし、あと副作用もあるわけですよね、こういったところの あと金額の負担とかっていうところについても明確に書かれていたっていうのがすごく参考になったなというか、モーニングアフターピルだってあるじゃんって言われても、それもね、めちゃくちゃ高いし、じゃあ、あの体への負担っていうのも、まあ、結構あるっていうのを全然こう知られてないんじゃないかななんていうところがデータとして語られてて、すごく良かったなと思っていて。
そうですね、あのここにも何度も出てくるんですけど、コンドームってすごく簡単なわけですよね、あの性交の時だけつければいいし、コンビニでも売っているし、だいたい日本だと10個入りで1500円とかそんなもんですかね。
そんなもんですかね、
かなと思うの でそれに比べると、まず低用量ピルの場合は毎月、まあ、処方箋もらって、だいたい3000円ぐらいかな、でしかも病院に通うっていうハードルもあるし、毎日同じ時間に飲まなければいけないっていう風になると、例えば精神疾患とか発達障害を持っている人とかにはかなりハードル高いですよね。飲み忘れのリスクも高いですし、あと単純に忙しい女性もなかなか難しいですよね。毎月予定作って処方箋もらって毎日同じ時間に飲む、でかなりの負担がありますし、あのおっしゃっていただいたように血栓症のリスクもあるので、例えば心臓の病気とか、あとタバコを吸っている方とかは、飲まない方がいいとされていたりするので、まあ、それだったら着脱可能なかつ、性交の時だけつければよくて安価でコンビニで手に入るコンドームをつけたらいいんじゃないですかって思うんですけど、まあ、もちろんね、その低用量ピルとかで女性にとって選択肢が多いのはそれはそれで素晴らしいことですけど、まあ、男性側もできることをしてくれたらいいなとは思いますね。
ここであの、最初の頃にも言及してくださってたんですけど、まあ、日本だとあとその中絶の、まあ経口中絶薬が今年度ようやく承認されて、一部で処方が始まってますけど、これに関しても、その、パブコメの時とかも安易な中絶につながるっていう話とか、毎回出てくるじゃないですか。はい、でもこういう話をやった時に、じゃあ中絶すればいいとか、なんで中絶に行かなかったんだってなるんですけど、今回その取材の中でやっぱりその安易な中絶なんてないんじゃないかって思って、実際厚生労働省の調査の中だと、中絶を経験した18歳から50歳だったかな、の女性の中絶後の一番辛かった時期っていうのはやっぱり重度うつの疑いがあるっていう人が6割だったっていう話もあって、まあ、かなりきつくてですね。で、支援の現場、妊婦さんの行き場のない妊婦さんのとか思いがけない相談の窓口って意外とその中絶後の悩みを電話で辛いっていう話をかけてくる電話も多いんですよっていう話を聞いて、そういうグリーフケアとかの必要性もあるのに、みんななんか簡単に安易な中絶につながるからダメだとか、男性もじゃあ中絶すればいいじゃんって思ってたりするんですけど、できちゃったら。その負担っていうのはどれだけいかほどなのかっていうのが全く知られてないんじゃないかっていう問題意識も今回の取材の中で芽生えたりはしましたね。
そうですね。なんかその、中絶ができるようになるからといって、みんなじゃあ、 なんか喜びさんで中絶をしたいかっていうと当然そうではないわけですよね、うん、その苦渋の選択として、
うん、
でもそのより良くない結果を生むなら、うん、中絶するしかないのかっていう、うん、かなりそのなんというかもう妊娠してしまってた段階かつそれが望まない妊娠だった場合ですけど、望まない妊娠をしてしまった段階で環境が整ってないのに産むのか、
うん、
その中絶をするのかっていう二択になっていて、それはどっちもある種そのバッドチョイスで、
うん、
バッドチョイスの中でよりベターな方を選ぶっていうことだと思うんですよね、
うん、
なんかその部分がかなりこう中絶の負担とか痛みみたいなのが、うんうん、軽く見積もられている、
うん、
という印象は受けますね。なんかそこで受けるおっしゃっていただいたように女性の身体的な痛みとか精神的な痛みみたいなのがなんかまるでなかったことにされている、
うん、
だから安易な中絶っていう言葉が生まれるのかなっていう、うん、気はしますね。
そうですよね。実際望まない妊娠をしてしまってた時の女性のチョイスに何があるかっていうと、大枠で一つ目が、まあ、もちろんその最初に出てくるかもしれないんですけど、人工妊娠中絶って考えた時に、まず保険の適用は、まあ中期中絶だと出産一時金の、申請もできるんですけど、その場合でも、まあ、やっぱ40万近くになってたりするのでかなり高額で、一度は、まあ、かなり大変ですよね。保険証も持っていないといけないので、なかなかそういう状況にない人の場合は難しいですよね。妊娠中期になって仕事が続けられなくて保険証を持ってないという人もたくさんいるはずですし、まあ、初期の場合でも10万円以上はかかるし、この場合は、保険の適用は一切ない。全額で10万自分で払えるかって言ったら、厳しいと。で、自分で交渉して後払いにしてもらうしかないっていうようなことを支援の現場でもお話しして、で、かなりハードルが高いですよね。で、もう一個は、まあ、産むって決めてシングルマザーで育ってる。あとは、里子、ね、今一時的に、里親に育ててもらって、将来的に、まあ、自分でっていう話と、あとは、特別養子縁組の制度を申請するっていう。まあ、この4つしかなくって、それって産む産まないは女性の権利だっていうことを語られながらも、選択肢として本当に十分なのかっていうのは疑わなきゃいけないなっていうのはすごく感じましたよね。
そうですね。本当に経済的な話だけでも、中絶するのに10万40万をかけるのか、うん、産んで、数千万、
うん、
その後生涯にわたってかかるのか、あるいは、まあ、里子や特別養子縁組を選んで、まあ、その場合も出産はするわけですよね。うん、つまり、出産にかかるお金は、当然ながらかかると。
うん、
という、なんか、ここを選ぶ。で、それはもちろん経済的な話だけでもそうで、
うん、
で、そこにさらに精神的な問題だったりとか、あるいは社会圧、社会から受ける、ある種なんか、こう、妊娠をした女性に対する罰みたいな、
うん、
ものも、かかってくるわけですよね。だからそんなことになる前に、じゃあ望まない妊娠をしない方法を考えた方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、ブレアさんの、社政責任のブレアさんの主張なので、うん、なんかその、まあもちろんギリギリの状況での選択肢っていうのも、なるべくたくさんあった方が、それを用意した方がいい、あった方、あるに越したことはないですけど、うん、でもそれよりもっと前にできることがあるっていうのは、うん、なんか知られてほしいなと思いますね。で、それはすごく簡単で、
うん、
避妊をするっていう、うん、それだけコンドームをつける。で、ブレアさん、コンドームつける気がないならパイプカットしろって言ってるんですけど、
ね、
はい。でも、パイプカットっていうとね、なんか、男性の身体の権利がっていう人もいるんですけど、うん、まあ、それ以前にその、女性の身体の選択肢っていうのもそんな多くない中、うん、あなたはコンドームつけるだけでいいんですよっていうのは本当にウレアさんのおっしゃる通りだなと思ってます。うん、
で、ここがまさに性教育っていうことでもあるってことなんですよね。
そうですね。あと、まあ、最近いろいろ私も社政責任だし 出すにあたっていろいろ調べていくと、はい、まあ、例えば日本のコンドームのメーカーが海外の国と契約して、うん、そこの国だったりあるいは発展途上国でコンドームを無償で配るっていうための契約をしてたりするわけですよ、うん、日本のコンドームは世界では無料で配られているのに、うん、日本国内だと、まあ、未だにコンビニでは買えますよ。コンビニで買えるだけでかなりアクセスはいいかもしれないけど、まあ、有料で、
うん、
あの買わなきゃいけないっていう状況になってる、うんうん、で例えば私も留学していたあのアメリカのコロラド州なんかだと、
はい、
大学の保健室とかに、
うん、
あのコンドームが無料で置いてあるわけですね、うんうん、でそれで学生が勝手に取っていいっていう状況になっているので、なんか日本でもその避妊に対して予算をつけるっていうことをもっとやっていってほしいなというのは個人的には思います、
うん、ずっとこの AG 遺棄の、あの防ぐにはどうするかっていう時の対象が女性でしかないっていうのは、うん、やっぱりこういびつというか、その前段階をもっと予算つけてやってほしいなって思いますよね、
う
ん、
そうですね。しかもそれはあの医療に対してお金を払うよりかなり安く簡単にできるはずですよね、うん、コンドームは先ほどから言ってるように1箱1000円ぐらいで売っているわけですから、うん、10万20万30万かかる中絶費用なんかよりははるかに安くて、しかも効果的だと思います、うん、なのでなんかそういうことにも避妊にもちゃんと予算つけてほしいなって思いますね、うん、
今夜ブルーポストでこのあたりあの性教育の取材してもらった平塚さんどうでしょうか。
はい、あのまさにおっしゃった通りあの、まあ、避妊性っていう話なんですけれども、まあ、私もなんとなくそういうのがあったと思うんですけど、なんかこう生の方が気持ちいいという幻想というか、まあそういうような意識ってなんとなく男性ありますよね、
うん、
でやっぱりこう AV とかですね、まあそういうエロ本とかのですね多分影響もあって、でなんかそういうことをするの負けだみたいなですね、あのなんかそういう勘違いをしてる人がいるんじゃないかなとも思っています。
ムード壊すとか、あと
は、あ、そうですね、うん、はい、ムード壊すとかもあるかもしれません、うん、はい、なんで、まあ、そのあたり、どれだけその女性の体に対して、まあ、先ほど精神経済にもっていう話でしたけども、まあ、妊娠してしまった場合にダメージが大きいのかということですね。中絶するにしても、まあ、何するにしてもですね。それも含めて、まあ、しっかり、性教育がなされていかないといけないんだろうなと思っています。はい。
うん、
なんか、私あどの編集者もそうだと思うんですけど、
はい、
本のタイトル案を考えた時に同じ本がないかって一応 Amazon で検索するんですね、
うん、で
写生責任って、まあ、ないだろうと思いながら写生責任って入れたら無責任写生っていうタイトルの入った AV が大量に出てくるんです。でそうなんですよ。だからね皆さん写生責任っていう言葉は過激だっておっしゃるんですけど、
はい、
無責任写生っていう言葉はもうこの世にあるんですね。
はあ。
でそれを見た時に私も結構写生責任でいこうっていう割と最後の決め手になったというか、
はい、
無責任写生っていう言葉に絶対打ち返してやりたいみたいな気持ちになって、うん、でしかも無責任であることはもう分かっているわけです。つまりその言葉があるということは、うん、否認をしないで写生するということは無責任だっていう
自覚があると。
自覚はある、ある程度そういう共通認識はある、
うん、
でもそれがある種のエンタメポルノとして消費、うんされていて、それこそ女性が実際に妊娠する あるいはその女性が妊娠して痛みを覚えるということすらエンタメ化しているかもしれないですね、
うん、
その単に軽視しているというだけではなくてそれを分かった上でやるっていうことが、まあ、ポルノの中で喜びというか、
うん、
楽しみとされてしまっているっていう現状があるので私も、山下志郎堂さんという風俗ライターの方と対談した時に、はい、まあ、お伺いしたのがやっぱり、避妊をせずに、うん、そういうことをするっていう場合と避妊をして するっていう場合に、例えば、立ちんぼとかと取引をするってなった時、うん、やっぱり値段が違うと、否認をしないでするっていう方が、まあ、価格が高いというふうにもうされてしまっていて、うん、なんかそれは否認せずに成功するということが、まあ、何かの勲章だったりとか、うん、何かのステータスになってしまっているっていうのもちょっと考えなきゃいけないところだよなとは思っています、
うん、そうですよね。なんかそういうそのフィクションだったりとか、まあ、メディアで再生産して生産されてきたものを自分の中でこう内面化してる現れだと思うんですけど、今回取材した人、まあそもそも記事の紹介してなかったんですけど、2018年に、交際していた相手のお子さんを妊娠して、その遺棄した事件と、21年に同棲していた相手のお子さんを、妊娠して一人で出産して、殺害して遺棄したという容疑で、容疑っていうか、まあ、罪で今、法廷に立っている女性の取材をしていて、そこに出てくる、まあ、男性 A なんかは完全に絵に描いたような無責任のセリフが出てくるわけですよ、
はい、
なんかみんな同じセリフじゃんみたいな、なんか なんて言うんでしょう、はい、思い描いていたセリフしか出てこなくてびっくりするっていうか、
はいはい、
全然気にしてないしみたいな、
うん
うんうん、あとなんか妊娠が分かった時にそれ俺の子なのかって疑うのは、あ、結構他のケースでも記事にしてないものでもそうなんですけど、
はい、
なんで疑うんだろうなって、そういう行為してたのにって思うんですよ。
はいはい、そうですね、多分繰り返し同じような、まあ、反応したようなセリフが出てくるっていうのは、うん、多分やっぱりその人固有の問題じゃなくて、
うん、
社会が何か発してるメッセージだったりとか、うん、社会の中に埋め込まれてる文化みたいなのを学習して、多分それを繰り返して言っているっていう可能性が高いので、うん、なんかそのもちろん個々の責任を追及するっていうこともあるかもしれないけれども、
うん、
私たちの社会に埋め込まれてるその何か価値観だったりとか文化っていうのを、みんなで見直していかないといけないんだろうなっていうのは思いますね。つまりその全然気にしてなかった、つまり女性の妊娠出産にかかる痛みだったり負担は軽く見積もって良いっていう価値観あるんじゃないかとか、うん、あとはその、俺の子なの本当にっていうのは、例えばその俺のせいじゃなくてその女がビッチだから、
うん、
俺以外ともセックスしてるだろうっていう、そういうステレオタイプというか、
うん、
女は俺に責任を押し付けてくる生き物であるっていうような女性に対する価値観みたいなのが多分あるんだと思うので、
うん、
そういったところを是正するなり、
うん、
もう少しなんでこういうことになっちゃってるのかっていうのをこう紐解いていくみたいな作業が必要なんだろうなと思います。
うん、ありがとうございます。
いいですか、
はい、は
い、いや先ほどのその藤沢さんの無責任者性っていう、はい、AV があったということですけども、なんかそういうふうにこう何ですかね、むしろそういうタイトルをつけた方が男性に受けるというか、
うん、
なんかこう男性の支配欲じゃないですけど、そういうのを満たすようなイメージっていうのが流布してるのかなと思っていまして、 でもそれって女性をその性欲の吐け口というか、その支配する対象としか見てないというか、まあ、ある意味ものとして見ているわけで、まあ、やっぱそういう見方っていうのは問題なので、で、まあ、否認性っていうのがその広がらないっていうのも、どっかしら そういう根底にそういう考えを持った男性がいて、
うん、
っていうのもあるのかなと思ってるので、やっぱりその性教育ですね、まあ、ものじゃなくて女性の体が、これだけ大変なことになるんだよっていうことをちゃんと伝えていかないといけないと、でゴムをすれば全然それはかなりの確率で回避ができるっていうことをちゃんと男性側にもですね伝わっていかないといけないなと思っています。
は
い、
うん、そうですね、
うん、そうですね、多分女性を物として扱うっていう文化がある中で避妊をしろコンドームをつけろと言っても、多分そもそも言うことを聞かないっていう可能性が全然あるので、うん、やっぱりその今平塚記者のおっしゃったように性教育の中には単にコンドームをつけろっていう標語だけじゃなくて、
うん、
相手を尊重するとか、相手の体に妊娠した場合何が起きるのかっていうことを伝えるっていう、その いろんなことを多分セットで伝えなきゃいけないんだろうなっていうのは思いますね。
本当そうですね。あとはこういうことが起きるのはバカな男とバカな女がやってるだけだっていうようなあの見方っていうのも変えていかなきゃいけないですよね。あの自分とは関係ない話だみたいな。
そうですね。あの望まない妊娠による中絶について言う と、日本では、まあ、10代が一番多いですけれども、うん、その次に多いのが、まあ、20代と40代なんですよね。でそれはやっぱりその40代であってもそれこそいい大人であっても、うん、40代になると今度逆に妊娠どうせしないだろうって高をくくって否認しなかったらできちゃって、
うん、
で年齢的にも体力的にもあるいは経済的にももう産めないよね、じゃあ中絶するしかないかって言って中絶を選ぶ人が多いっていうのを考えると、うん、あのそれこそ大人の人で若い人の話でしょとか、
うん、
あるいはそのさっきおっしゃったようにバカな男とバカな女がではないっていうのは、うん、あの本当に特にその40代50代になっても妊娠の可能性ありますよっていうのも同時に大人の皆さんにも伝えていかなきゃいけないのかなと思いますね。
本当そうですね。今回なんか愚痴みたいになっちゃうんですけど、あの夜の街を歩いてその男性を探し出す時にですね、やっぱりそういう話を聞き込みしてた時に、でもそんなもう男と女がバカだったって話でしょって、なんでそんなのやるのみたいなことをやっぱ言われたりとか、はい、あとはまあ、ちょっと話それちゃいますけど、事件があった現場、別の事件の取材 を、まあ、今回記事にできないかって取材してた時に、やっぱりご近所の方が女は残酷だねって、男はこんなことできないよって言って、その遺棄現場の前でそんなこと言われてもうなんか無責任の極みじゃんじゃないかって思って、なんかもうすごいイラッとしたんですよ。
はいはい、
もうこれはいつかコラムに書いてやるぞって思ってたんですけど、
はい、いやそれはもともと男性が射精したから起きたことなのだがみたいなね。
いや本当そうですよね。
あなるほど、そうですね。それはちょっと、いやなかなかしんどい
言葉ですね。はい、まあ、その時の聞き込みは成果出ずに、1日なんか20キロくらい歩いて終わって帰ってくるっていう1日だったんですけど、はいはい、そのパンチワードだけでなんか今日は疲れたなみたいな感じでした。ですいません、なんかいろいろ話題が多岐にわたってしまったんですが、もうだいぶ時間も、はい、長くなってきたんで、はい、このあたりで締めたいかと思います。本当に今日はあの急なご出演いただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
あのこの射精責任のあの宣伝だけじゃなくても何か宣伝とかあったらぜひどうぞ。
あ、そうですね。いやでもこの本射精責任まだまだ元気にやっておりまして、はい、あそう一部でなんか高額転売されているんですけど、あの在庫、版元在庫潤沢でございますね、はい、皆さん定価2000円プラス税2200円でぜひ入手してください、はい、あの2200円以上のものは買わないようにお願いいたします。はい、それだけちょっと言わせてください。はい、はい、
ありがとうございます。皆さんぜひあの射精責任の本も応援してください。あと毎日新聞のこの記事もぜひ読んでいただけたら、インタビューシリーズ5本とその後に続く、男性側の方の取材をしたものだったり、支援の現場を取材した、企画5本の計10本を配信しているので、ぜひ読んでいただけたらと思います。今日の放送はここまでにしたいと思います。この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。まあ、楽しくっていうか、まあ、今回の場合は全然楽しい話題ではないんですけど、
はい、
あの怒りだったり何だったりをぶちまける、お便りいただけたらと思います。伝えたいこと感想など何でも構いませんのでお便りを寄せください。投函は X でハッシュタグにカタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに書いてあるフォームやボイシーでお聞きの方はボイシーのコメント欄からもどうぞ。あとはボイシーで聞いている方はいいねをしてもらえると、毎回、行動りして喜んでます。では今夜はデジタル報道グループの菅野蘭と、ゲストにお迎えした、はい、
あ、音出版の藤沢と、
はい、あ、デジタル報道記者の平塚優太、
はい、3人でお届けしました。今日もここまで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。